今日はホセア書12章です。このところには神の愛と真実が語られています。一節でエフライムは風を飼いっていう言葉が出てきています。風を飼うことはできませんし、しかもそういうことは全く虚しいことであるわけですけれども、このエフライムがしていたことはまさにその通りのものであったということです。アッシリアと契約を結び、エジプトに油を送る、自分が存続するためにこの世のものにこの力を求めて、そして契約やまた油を送る、そういうことをやっていたわけです。しかしそれは全く虚しいものであったということがはっきりと明らかにされるわけです。そしてまたそのことは2節を見ると、主にはユダに対して言い分があるという言葉があります。エフライムはこの北イスラエルを指しているわけですけれども、ユダはまた南のユダ王国であるわけです。もちろんこのユダもやがてはこの存続が危うくなっていくっていう状況にあるわけですけれども、神様はこのところでヤコブのことを引き合いに出してます。主は生き方に応じてヤコブを罰し、行いに応じて彼に報いる。まさに神様はヤコブに対してそのようになされた方であるわけです。神様は公正な方、そしてまた真実であり、そしてそれだけではないわけです。ヤコブを愛されたということを私たちは見ていく必要があります。3節に兄のかかとをつかみとあるわけですけれども、ヤコブというのは兄のかかとをつかむ、兄を押しのけて、そして自分が家長となろうとしたわけです。しかしその悪事も一切が明らかとなり、彼は出て行かなければならなかった。彼は神と争ったという言葉が出てきていますけれども、それは後に豊かになって帰っていくときに、野牧の渡し場で神との格闘があったわけです。そしてそのところで彼の名前はヤコブ、押しのける者からイスラエル、神に勝つ神の皇太子、そのように名前が彼は変えられた。4節のところに泣いてこれに願った。彼は神様に寄りすがり、そしてまた神によって勝利が与えられたわけです。しかしもともとは彼は父と兄を騙し、そして出ていかなければならなかったわけですけれども、4節の後半にベテルでは神に出会いというふうにあるわけです。もう彼は杖一本しか持たず家を出たわけですけれども、ベテルで彼は神に出会い、そしてまた天からのはしご、そして御使いがそこを上り下りしている不思議な夢を見たわけですけれども、彼は枕の石を取って、そしてそこを礼拝のところとしたわけですが、神様は彼を憐れみ、彼を愛された。ですから6節のところに、あなたはあなたの神に立ち返り、誠実と公正を守り、絶えずあなたの神を待ち望め、エフライムに対して語られて、またユダに対しても言われていることであり、それはまた今も私たちに神様はこのことを実は語っておられるということを知らなければならないわけです。神に立ち返る、いつも私たちは神の方向に向かっていかなければいけないわけです。エフライムのようにこの世のものと契約を結んで、そしてこの世のものにおもねていく、そういう生き方ではなくて、私たちは神様に従っていかなければいけない。そしてまた全てを神様に委ね、神を待ち望むというその信仰が必要であるわけです。しかしエフライムは 8節のところに、私は飛んでいる、力がある、罪となる不義は見つからない。このエフライムは実は高慢になっていったということであるわけです。まあ、イスラエルの国は分裂し、そしてお互いに争い合う、自分は間違っていない、そういうところから戦いが生じ、国が分裂してしまったわけです。しかし神様は9節のところに、私はエジプトの地にいた時からあなたの神主である、エジプトで奴隷になった、しかし、そのところからもうすでに、この主なる神様はイスラエルを愛し、守っておられたわけです。しかも10節を見ると、私は預言者たちに語ってきた、私が多くの幻を示し、預言者たちによって例えを示したのだ。まあ、この預言者、幻、今はこれはないわけですけれども、今私たちはこの聖書があるわけです。そして同じようにイスラエルの人たちにも神様は語ってこられた。でも彼らはその神様に誠実と公正を持って従うということをしなかったわけです。ですから私たちはどうであるのか、私たちには今聖書が与えられているわけです。私たちは絶えず神の御言葉を聞く必要がある、そして神様に立ち返らなければならないわけです。11節に、ギルガルでは不法そのもの、ギルガルで王子が捧げられたとあるんですけれども、そのところでは不法が行われていた、神ならぬ神を礼拝し、偶像を拝む、そのような愚かなことをしていたわけです。しかしこのエフライムは知らなければならないわけです。まあ、言うなればその先祖となったヤコブはどうであったのか、本当に杖一本で彼はこの叔父のもとに逃げていかなければならなかったわけですし、それは12節のところにアラムの地に逃げていき、イスラエルは妻を迎えるために働いた、そのところでこの妻を得るためにどれほどただ働きをしていったのかということを知らなければならなかったわけです。妻を迎えるために羊の番をした。しかしその羊の番は神様がまた守り祝福し、持ち物を多くこのヤコブに与えられたということを知らなければならないわけです。そしてまたエジプトを脱出するときにも13節には主は一人の預言者によってとあるわけですけれども、まあ、これはモーセのことであるわけですけれども、モーセを用いてエジプトから連れ上られて約束の地、そしてカナンに住むものとなったわけです。ところが14節にエフライムは主の激しい怒りを引き起こした、偶像礼拝、そしてこの世のものに頼む、それはまさに神様に対するもうそしり、侮りであったわけです。彼のそしりに報いを返される、そのことが現実のものとなって起こっていく。私たちはこの旧約聖書のこのイスラエルの姿を学ばなければならないわけです。私たちは決して同じ過ちを行ってはならない。私たちはむしろ神様に従い、そしてまた神様から愛されて豊かな恵み、またその祝福に預からせていただきたいと思います。